天の御父よ、私たちのあなたに今礼拝を捧げております。どうぞ臨在しておられるあなたの前で捧げる礼拝こそ、最も私の人生の中で光り輝いていることを覚えさせてください。この礼拝の中で御言葉を聞きます。私たちの心の奥底まで御言葉を響かせてくださいますように、御霊の力をお願いします。説教する者の唇を清め、また聞く者の耳を強めてくださいますようお願いいたします。この礼拝の席に集っておりません兄弟姉妹たち、いろんな事情がありますけれども、一人一人の上に神様が望んでくださいまして、病んでおります者には癒しを、心煩わせております者には平安を、そして多忙な中にあります者は休みをお与えくださいますようにお願いいたします。これらの祈りをイエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。
アーメン。
聖書はヨハネの福音書8章48から59までを朗読いたします。ヨハネの福音書第8章48節から59節まで、新約聖書の183ページ、新共同訳聖書183ページです。朗読します。ユダヤ人たちが、あなたはサマリア人で悪霊に取り憑かれていると我々が言うのも当然ではないかと言い返すと、イエスはお答えになった。私は悪霊に取り憑かれてはいない。私は父を重んじているのに、あなたたちは私を重んじない。私は自分の栄光を求めていない。私の栄光を求め裁きをなさる方は他におられる。はっきり言っておく、私の言葉を守るならその人は決して死ぬことがない。ユダヤ人たちは言った。あなたが悪霊に取り憑かれていることが今はっきりした。アブラハムは死んだし、預言者たちも死んだ。ところがあなたは、私の言葉を守るならその人は決して死を味わうことがないという。私の父アブラハムよりもあなたは偉大なのか。彼は死んだではないか。預言者たちも死んだ。一体あなたは自分を何者だと思っているのか。イエスは答えになった。私が自分自身のために栄光を求めようとしているのであれば、私の栄光は虚しい。私に栄光を与えてくださるのは私の父であって、あなたたちはこの方について我々の神だと言っている。あなたたちはその方を知らないが、私は知っている。私はその方を知らないといえば、あなたたちと同じく私も偽り者になる。しかし私はその方を知っており、その言葉を守っている。私たちの父アブラハムは私の日を見るのを楽しみにしていた。そしてそれを見て喜んだのである。ユダヤ人たちが、あなたはまだ50歳にもならないのにアブラハムを見たのかというと、イエスは言われた。はっきり言っておく、アブラハムが生まれる前から私はある。するとユダヤ人たちは石を取り上げ、石をイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して神殿の境内から出て行かれた。8章にはイエス・キリストとユダヤ人の対話というよりも論争が記されておりました。そしてその論争はすれ違いになっているということがわかります。そのすれ違いは8章を読み進むにつれてますますひどくなっていきます。今日取り上げます8章の48節から59節、この箇所ですぐ気がつかれると 思いますが、イエス・キリストとユダヤ人の間は相当開いていて、会話など成り立っていないということが分かっていただけると思います。イエス・キリストの言葉をまあやユダヤ人たちは聞こうともせず、ただ非難あるいは攻撃するだけに終わっております。でそしてその極みはイエス・キリストに石を投げつけようとした。でこのイエス・キリストとユダヤ人のすれ違いの根本はどこにあるのでありましょうか。でそれはユダヤ人たちが自分たちはアブラハムの子孫であるという意識に立っているからです。そしてその意識をイエス・キリストの御言葉によって屈されようとしていたからです。彼はアブラハムの子孫であるという意識に生きていた人々であると言ってもいいと思います。この意識のことを難しい言葉ですけども、よくアイデンティティとか帰属意識、つまり自分はこれこれの組織やあれこれの団体あれ共同体に属しているということが生きがい、あるいは張り合いになるという意味です。ユダヤ人たちはこの自意識あるいは帰属意識あるいはアイデンティティに生きていた民族です。ですから彼は何百年も他民族に支配されたり、あるいは祖国を失って散り散りに各地に散在いたしましても、ユダヤ人であるということを決して忘れず、むしろユダヤ人であることに固い意識を持って社会生活やあるいは家族の営みを続けました。現在もユダヤ人たちはどんなところにありましても、アメリカに住もうがあるいはヨーロッパに住もうが、決してユダヤ人であることを捨てようとはしません。それは彼らがこのアイデンティティとかあるいは帰属意識とかあるいは自意識というものを固く持っていたからです。しかし私たちもこのような自意識を持っております。もちろん日本人だという意識もありますし、多くの人たちはその地域のつながりというものが彼自身を支えているものになったり、あるいは職業が、特に専門職の人々は自分の専門が生きがいであったり、牧師なんかはそういう典型的な人物だと思います。あるいは出身大学、出身の学校、そういうものにもこの意識を強く持つことができます。あるいは持つ人々がおります。でそしてそのような自意識はなければ、これはその人は生きていけませんから、自意識あるいはこういうアイデンティティそのものが決して害悪だということはできません。でけれども私たちが信仰を持つ場合、あるいは神様に対してこれが妨げとなる障害となるということがしばしばある、その例がこのユダヤ人たちの例であります。彼らは自分たちはアブラハムの子孫であるということが彼らを支えているがゆえに、イエス・キリストを受け入れようとはせず、あるいはイエス・キリストの御言葉を聞こうとはしなかった。イエス・キリストが何を言ってももう彼らの耳は塞がれていた。これがすれ違いの原因です。そして 私たちもこのことに注意しなければなりません。クリスチャンであってもそうです。私たちのこの自意識が神様が語ってくださる御言葉をある時はもう聞こうとしない、あるいは受け入れようともしないということが起きうるということです。神様は聖書を通して私たちに語っておられますのに、私たちの意識、私はこれこれしかじかのこういうものだ、今さらこの意識を変えることができない、私の人生はこういうふうに生きてきた、私はこういう考え方によって伝えられてきた、もうこの段階でそれを捨てるわけにはいかないという思いがかえって聖書を聞くのを妨げる、あるいはイエス・キリストの御言葉を聞き入れるのを妨げるということがしばしば起こるわけです。もっと申しますと、私たちのそのような人生経験、それが実は私たちを支えてきたんですけど、それを突き崩さない限りは、それを消滅させない限りは、イエス・キリストをすんなりと受け入れることができないということなのです。そのことをここから私たちは教えられるのではないかと思います。ユダヤ人たちはまずどのようなことを言ったか、イエス・キリストに向かってあなたはサマリア人だと言います。なぜこんな言葉を言ったのか、イエス・キリストはもちろんサマリア人ではありません。説明しておきますと、サマリア人というのは、それはユダヤ人よりも北の方に住んでいた人々で、もともとそこはイスラエル民族が住んでいた居住地なのでありますけれども、アッスリアによってイスラエル人は捕虜として、捕囚として遠いところに連れ去られ、そして代わりにこの地にアッスリアは異国の人々を強制移住させます。イスラエルの人々で残っていた人々もおったんですけれども、彼らと混血いたします。で、そういう歴史が長く長く何百年も続くうちに、不思議なことにその混血した人々はイスラエルの宗教を取り入れるわけです。ところが彼らは南の方に住んでおりますユダヤ人と全く同じ聖書の宗教を再建したわけではありませんでした。例えば聖書はモーセ五書と言われております五書だけを用いる、あるいはイスラエルの方言のではあるんですけども、サマリア語という言語を用いる、神を中心に礼拝する場所はゲリジム山というところに建設する。でこういうことをいたしまして、ユダヤ人と同じような聖書の宗教は再建しました、しなかったんですけども、しかし彼はれっきとしたヤハウェの神を報じました。あるいはサマリア五書以外の、これはもうれっきとした旧約聖書なんですけども、これ以外は用いない、そして何よりも唯一の神のみを排出する、こういう宗教はしっかりと持ち続けていたわけです。けれどもユダヤ人から見ればサマリア人というのは、これは一言で言えば異端です。同じ宗教の系列にはあるんですけども、しかし純粋のユダヤ教ではない、ユダヤ人の宗教と同じではないという理由で、むしろ異端だということで切り離し、切り捨て、そして敵対関係を結び、イエス・キリストが生まれ活躍される数百年、数百年ありますね、百何十年前にこのユダヤ人たちはゲリジム山にある神殿を破壊したりする、まあ、暴力でですね、破壊したりするようなことさえも行っておりまして、この当時 サマリア人とユダヤ人の間には深い亀裂が生じておりました。ですから聖書に出てくるサマリア人というのはイエス・キリストは友好的なんですけども、ユダヤ人たちはこれを徹底的に嫌う、もう付き合いをしない、挨拶もしないという関係になっておりました。ですからユダヤ人たちはイエス・キリストがサマリア人だとは決して思ってはおりませんし、サマリア人ではない、なかったわけです。ところがですね、ここであなたはサマリア人だと言っているのはどうしてなのか。おそらくはサマリア人は自分たちと同じような信仰を持たない、信仰生活をしていない、だからイエス・キリストも同じだ、つまりいたんだと言っていることになると思います。イエス・キリストはこのような、まあ、いわば部別の言葉ですね、長老と召しは長所あざけりの言葉をどう受け止められているかというと、それについて反論されておりません。私たちは一番腹の立つことを言われますとカッときてですね、要するにつかみかからんとばかりになったり、あるいはもう悪口ゾーンを言って反論をするということが多いんじゃないかと思います。けれどもイエス・キリストはそれについては全然反論されてはおりません。なぜでしょうか。サマリア人ではないことは明らかなことですね。ユダヤ人たちだってそういうことは分かりきっているわけです。だからキリストはもうそんなことについては分かりきったことについては反論もする価値がないと思っておられるわけです。でそしてユダヤ人たちはあなたは悪霊に取り憑かれていると言います。これについては私は悪霊に取り憑かれてはいないと明確に否定されます。この問題はそれはきっぱり否定しておく必要があったからだということでありましょう。悪霊に取り憑かれているようなことはない。悪霊に取り憑かれて頭が変になっているとか、あるいは心が変になっているとか、あるいは霊性そのもの、魂がもう何か病んでいるとか、そんなことはありえない。頭はすっきりして心は明朗であるというような意味で、キリストは私は悪霊に取り憑かれてはいない、あなたたちの言うこととは違う、この微妙な差が分かっていただけでしょうか。サマリア人と言われたことについては全然キリストはもう取り合おうとはしない、そんなことで議論していてもバカバカしいという態度でした。しかしあなたに悪霊が憑かれているというこのことはもうきっぱりとしておく必要がある。私たちいろんなこと言われますが、しかしまあ頭からですねバカバカしいということはもう反論する必要もない、けれどもこのことについてだけは反論しておかなければならない、こういうものもあるわけです。キリスト信者であればですね、あなたは神様を信じていないなと言われたら、これはもうはっきりと否定しなければなりません。私は唯一の誠の神様を信じています。でもですね、お前は頭が悪いとかですね、あるいは顔が悪いとか、そんなことはもう議論する必要もないじゃないでしょうか。これはイエス・キリストの態度であるということに、まあ、興味が惹かれます。そしてもっと興味惹かれますことは、イエス・キリストはそのユダヤ人とのすれ違いの中で何を語っておられるか、議論をしようとはしておられないし、また大声で反論するというようなこともしておらないし、まあ、頭に血が上ってもうこちらも強い言葉でむちゃくちゃ言う、もうありもしないことまでことを挙げて取り上げてイエス・キリストが反論するというようなことは一切 されてはおりません。イエス・キリストはここでおっしゃっておられますことは何か。それはイエス・キリストは、私は真理を語る、私は神の言葉を語る。真理とは神の言葉ですね。あなた方を自由にする、その真理を語っている、神の言葉を語っている。そしてその神の言葉を語るのは、それは私がその方の身元にいたからである。そして私のその父の御心は、誰も一人も滅びないで永遠の命を獲得することであり、私の言葉を信じる者はその約束に預かる。これをキリストは一貫して語っているということが、この8章全体を読んでいけば分かるわけです。もちろん申しましょうか。イエス・キリストがおっしゃっているのは、私は真理を語る、私は神の言葉を語る、神から使わされて神の言葉を語る、神の教えを語る。これはイエス・キリストの教えである。そしてそのイエス・キリストの御言葉を信じる者は永遠の命を勝ちる、滅びないで命に至る、神の御国に入ることができると言い換えてもいいでありましょう。もう滅ぼされることなく、裁きに遭うことなく、御国に入れられるということをイエス・キリストはずっとおっしゃっておられるわけです。ところがユダヤ人たちはそのイエス・キリストの言葉をもう受け入れることはありません。まず第一に、この、今日の48節以下のところでユダヤ人たちが言っておりますところ、イエス・キリストの御言葉を信じる者はもう死ぬことがない、私の言葉を守るならば、この真理を受け入れるならば、あなた方は決して死ぬことはない。このようにおっしゃったことに対して52節でユダヤ人たちが言っているところがあります。あなたが悪霊に取り憑かれていることが今発見した、私は悪霊に取り憑かれてはいないとおっしゃったところを全く否定して、もうそれはもう聞き入れようともしない。イエス・キリストは肝心なことだから、私は悪霊に取り憑かれていないとおっしゃったのに、もうこのことはまた取り入れようとしない。そして私のこの言葉を守るならば、その人は決して死を味わうことがないと言い換えています。51節で決して死ぬことがないとおっしゃったのに、決して死を味わわない、死ぬことがないということと死を味わうことがないというのは、これは微妙な違いかもしれませんが、違いますね。死ぬことがないというのは、死というものがもはや存在することがない、死ぬことが味わうことがないというのは、死を経験しないというだけです。死というものはあるけれども、死というものを経験しないというだけのこと。イエス・キリストは死ぬことがない、もう死というものはもうありえない、微妙な違いなんですけど、でもユダヤ人たちはイエス・キリストの御言葉をにじ曲げていることは間違いありません。そして彼が反論すること、イエス・キリストの御言葉を受け入れるならば、死というものが存在しなくて死なない、そういうことを言うと、ユダヤ人たちはですね、アブラハムも死んだではないか、あるいは預言者も死んだではないか、それなのにですね、そういう人も含めて私の言葉を受け入れるならば死なないというのは、それはアブラハム以上の、あるいは預言者以上のものだと自分をしていること、自分自身がそのように見ていることになるんじゃないかと反論しているわけです。イエス・キリストの御言葉を信じて、そしてそれを受ける者は死なないというこの約束の言葉をユダヤ人たちはどう聞いたか。アブラハムも死んだじゃないか、預言者も死んだじゃないか、みんな死ぬじゃないか、 イエス・キリストの言っている言葉、こんなものは全く嘘っぱちだと言っているわけです。みんな人間というのは死ぬもんだと、そういうユダヤ人の反論がここで語られております。一体あなたは自分を何者だと思っている、これはお前は嘘つきだと言っているわけですね。しかしイエス・キリストがおっしゃっておられることは、そのアブラハムも私の日を見るのを楽しみにしていたと56節で語っておられます。アブラハムだって私の言葉、つまり父の教えを聞き、そしてそれを受け入れる者は神の素晴らしい祝福、永遠の命、もはや決して滅びることなく、死というものは存在しないところに導き入れられるということが起きる日を待ち望んでいたのだ。この私の日というのは2種類約束、解釈することができて、一つはもちろんイエス・キリストがここにおられる、そしてそのメッセージを語っておられるその日を意味するということだと、イエス・キリストがその約束通り罪人に誠の福音を語って、その罪人自身が父の身元に行って永遠の光のうちに入れられるその日、まあ、私はどちらでもいいし二重の意味があるんだと思いますが、アブラハムはそのようなイエス・キリストの到来と、いわゆるイエス・キリストの再臨を待ち望んだと、これがアブラハムの信仰だとイエス・キリストはおっしゃいました。でそのような神の約束をユダヤ人たちはもはや受け入れようとはしない、これはここで起きていることです。アブラハムはそれを見て喜んだ、それがイエス・キリストの来臨の日であろうと、再び来て救いを完成する日であろうと、アブラハムはそれを仰ぎ見て喜んでいたのである。これがあなた方の父アブラハムの信仰であった。ユダヤ人たちはそのアブラハムが我々の先祖であるということを誇りにしていました。でけれども同じ信仰を持たない限り、イエス・キリストは前のところで44節のところで、あなた方たちは悪魔である父から出たもの、つまり悪魔の子だと、このように厳しい言葉さえおっしゃいましたけど、アブラハムの信仰を、つまりそれはイエス・キリストの御言葉を信じる、その信仰を持たないものは、それは決してアブラハムの子孫というふうに値しないとおっしゃっているわけです。ユダヤ人たちはこれを聞いてさらに頭がカッとします。あなたはまだ50歳にもならないのに、57節のところですね、あなたはまだ50歳にもならない。実はイエス・キリストはこの通りまだ30歳前だ、あるいは前後だったと考えられているわけですが、この50歳にもならないというのは意味は、それは当時は人生は50年でした。人生50年、私たちのこの今生きている世界は人生80年90年になりましたけれども、しかし明治時代より少し前の人々はせいぜい生きて50歳でした。ですからこの50歳というのは、それはもう寿命まで生きてはいないのにという意味でしょう。寿命にも至らないのに、あなたはアブラハムを見たのか。何百年も前に、正確に言いますとイエス・キリストの時から1500年ほど前と計算されているんですけども、それは正確な数字ではありませんけども、イエス・キリストはから数えれば1500年前、そんな昔あなたは生きていたのかという意味ですね。とかイエス・キリストははっきり言われました。はっきり言っておく、アブラハムが生まれる前から私はある。これはとても重大な 結論なんですね。イエス・キリストは真理を語る。その真理は神の教えである。その神の教えをイエス・キリストは直接この父なる神と共にいるところで学び、それを知り、そしてその父から使わされて今ユダヤ人たちにその教えを語っている。ここまでおっしゃったわけですね。けれどもそのイエス・キリストがいつそのようなことを経験しているのか、御父の元で御父の教えを知ったのはいつなのか、つい最近のことじゃないんですね。それはアブラハムが生まれる前から、もう1500年という数字は途方もない数字ですけども、それより前、つまりはるか前、私はその時はもう既に存在していた。これは私たちはですね、潜在のキリストという教理で語っていることなんですけども、イエス・キリストは確かにベツレヘムにある時マリアの胎から生まれました。まあ今から2000年ほど前ですね。けれども急にその時にイエス・キリストが生まれて、イエス・キリスト存在するようになったというんじゃなくって、その生まれる前から、いやいや、もっと前から、父なる神様がこの天地を創造する前からイエス・キリストがおられたということをキリストはご自分の口でおっしゃっているということです。これは重要なことなんですね。イエス・キリストご自身が、私はマリアから母の胎から生まれる前から存在した。私たちは生まれて初めてそこで存在するわけですね。おぎゃーといった時にここに存在するわけです。しかしイエス・キリストはもうお生まれになる前からずっとずっと前から、つまり永遠に存在していたということをキリストご自身がおっしゃっているということは、それはイエス・キリストというお方は父と同等で同じで神に等しい、このようにおっしゃいました。これは大変重要なイエス・キリストの証言です。そして私たちは知ります。イエス・キリストが一貫してご自分の立場を、私は真理を語る、私は神の言葉を語る、そしてそれは父なる神様から直接語れと、で使わされたところである。しかもそのことは永遠において起きていたことなんだ。ユダヤ人たちはそういうイエス・キリストを向かって石を投げつけようとしました。私たちはイエス・キリストはもう口を極めて論争して、時には暴力まで使って教えようとしたのではありません。淡々と一貫して今申し上げましたところを語っておられるわけです。ユダヤ人たちはそれを拒絶しました。けれどもそれ以外のことをキリストはおっしゃっておられません。ただ求められておりますことは、イエス・キリストのこのなされておりますやり方に私たちがイエスかノーかどちらかの態度を取るだけです。それ以外にはないんですね。もうイエス・キリストは労を搾して私たちに何か巧みな方法を用いてこのことを信じさせようとしたのではない。ただご自身は一貫して真理を語る、それは神ご自身として語っているということだけなんです。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス・キリストが真理を語る、神の言葉を語る、それは神として語る、このように教え続けられております。けれどもユダヤ人たちはそれを全く受け入れとしません。しかしそのことは今日も起こっております。イエス・キリストは真理だけを語っておられます。それを無理強いしたり、あるいは巧みを技巧を弄して私たちの心を 滅ぼして、あるいは錯覚を起こさせて死にさせるようなことは決してなさるわけではありません。私たちにとってはそれを心素直にして受け入れることだけでございます。そして幸いなことに、御霊によって私たちは神の言葉を語るイエス・キリストを受け入れ信じることができております。このような技をどうぞ神様、このところにいる者たちに、そしてこの西谷の地に住んでいる者たちの上に起こしてください。御霊の神様が特別な力を与えて、心固くなら私たちの心を開いて、イエス・キリストの御言葉を命の言葉として、光の言葉として受け入れるように私たちを変えてください。その技を今もこれからも行ってください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。